それではお祈りをして礼拝を始めて説教を始めたいと思います。心一つにお祈りしましょう。お祈りします。私たちの天の神様、神様、あなたは私たちの人生のウェイメーカーです。今日私たちが見えなかったとしても感じなかったとしても、あなたは力強く働いてくださる唯一の神様です。神様、今日霊的に状態がいい人、燃えている人、神様を感じている人、そして同時になかなか神様を感じられない人、苦しんでいる人、今日いろんな兄弟姉妹がこの礼拝堂にいます。そしてオンラインでもいます。どうか神様、そういう状況に関わらず、今日私たちがあなたに目を向けることができますように、あなたの作る道筋に、あなたの作る力に私たちが目を向けることができるように、神様、心からお祈りします。すべてに感謝し、イエスの名によってお祈りします。アメン。最近このような LINE が送られてきました。簡単なアルバイト募集中、必要なのは携帯電話だけ、毎月5万円、小さなお小遣い稼ぎ、気をつけましょう。このようなメッセージが最近世の中にあふれています。どういうメッセージかというと、これをしたらあなたはこうなれる、これをしたらお金持ちになれる。先日渋谷の中歩いていたときに、もう多くの広告があって驚きました。その広告の多くが、これを使ったらあなたは美しくなれる、あなたは可愛くなれる。本当にそんな話はあるんでしょうか。私はこうなれますと聞くと、嘘っぽいなと感じます。知らない人からの LINE、 非通知の電話、全員に同じことを言っている人、一般的には信じにくいと思います。しかし、もしそれを言っている人があなたの信頼する人だったらどうでしょうか。あなたの親だったらどうでしょうか。反応が全く変わるんじゃないかと思います。つまり、これは誰がそれを言っているのかが全てです。つまり、これは信頼関係がその言葉を聞くのに大きく影響してきます。今日、その信頼関係がないと私たちはその人に従うことは難しいです。その人が信じるのに本当に値するかどうか、それが今日私たちの信仰の鍵です。反対に、信じられるかわからない、疑っているとき、私たちは自分で何とかしようとしてしまいます。イエスはまさにそのような言い方で弟子たちに呼びかけました。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。英語だと I will make you、 私があなたをそうしよう。嘘っぽく聞こえますか。信頼に値するでしょうか。この言葉を弟子たちが聞いたとき、自分はただの漁師から本当にそのようなものになれるのか疑うことはなかったんでしょうか。おそらく彼らはイエスと共に過ごして交わってイエスの奇跡を見ていたので、この方は信頼に値する、そう決めてついていったのだと思います。そこからの道筋が見えなかったとしても、自分にできるかわからなかったとしても、彼らはイエスを信頼しました。それはなぜなら、イエスご自身が I will make you と言ったからです。今日の説教のタイトルは I will make you です。日本語を考えたんですけど、なかなか浮かばなかったので、そのまま英語にさせてもらいました。私があなたをそうするということです。これはイエスに私たちが従っていくときに、私たちが作り変えられるという偉大な約束です。 兄弟姉妹の皆さん、 I will make you と言われたらどう感じますか？どのような思いに今日なりますか？イエスはどこを強調したでしょうか？ I will make you. I will make you. I will make you. I will make you. I. イエスは I. 私を強調しました。あなたではなくて、教会ではなくて、I、私が作り変える。I will make you と言われて、どの単語に目が行くでしょうか？心が行くでしょうか？多くの場合、これは私も含めて、You に行くのではないかなと思います。あなた、自分が変わるのか、自分には無理だ、自分は適任じゃない、自分は何度もやってきてうまくいかなかった、自分は今そんな状況じゃない、作り変えられると聞くと、私たちは You に、自分に目が行きます。自分がどうか、自分ができるかどうか、自分、自分、自分。今日私たちの教会は全員が変えられたい心の持ち主であると知っています。そして皆さんが挑戦していることも知っています。難しい状況の中で信仰に固くとどまっている兄弟姉妹がたくさんいることを知っています。そして日本全国でこのイエスの福音が述べ伝わることを信じてコミットしていることを知っています。しかし何かを見逃しているように感じます。一人一人が何度トライしても壁に当たって破れない壁があるように感じます。それ私自身もそうです。今日私たちはこのシフトが呼びかけられています。イエスに呼びかけられています。自分の味方からイエスに、イエスにとって十二使徒たちがどういう人だったか、どういうバックグラウンドで育ってきたか、今どういう状況かはあまり関係ありませんでした。それはイエスが関心がなかったという意味ではありません。もし使徒ペテロが自分の力で一世紀の教会のリーダーに、岩になろうと考えていたら、毎日が重荷、プレッシャー、がっかり、恐れ、不安の日々だったはずです。今日イエスは私たち一人一人に対して I will make you と呼びかけてくださっています。今日共にその呼びかけを信頼して共に乗り越える時間にしましょう。私も同じ戦いをしているので、助けになっている聖から今日は分かち合いたいと思います。今日のポイントは一つです。神様は投稿、 God is the porter。 聖書は私たちと神様との関係をこの投稿と粘土に例えています。エレミア書18章の4節から6節、投稿は粘土で作った器を手で壊し、自分の気に入った他の器に作り変えた。その時主の言葉が私に臨んだ。イスラエルの家を、この投稿がしたように私もあなた方に成し得ないだろうか、主の仰せ。イスラエルの家を、粘土が投稿の手の中にあるように、あなた方も私の手の中にある。アメン。他の箇所でも、イザヤ書64章でも、神様が投稿であり私たちが粘土であることが語られています。この場面で神様は投稿として、私に立ち返るなら作り変える、立ち返らないならそれを壊すと言っています。
これはとても厳しい説教に感じますが、霊的真理であり、同時にここには神様の憐れみと恵みが満ち溢れている言葉です。今日神様は私たちに対して、一人一人の人生に対して何も成し得ない方ではないです。そして年度がどうなるかは、この投稿の手の中に委ねられているように、今日神様の愛と慈しみと力に富んだ御手の中に委ねられています。今日神様は最高の投稿です。芸術家です。神様は無からこの世界を作られました。そして塵から人を作られました。神様は練って作り変える力がある方です。先日私は息子にこの粘土の遊び道具を買ってあげました。初日は大喜びで粘土こねて、この機械の中に入れてこうアイスクリームを作ってました。まあ、粘土がすごく柔らかくて、まあ、子供でもどんな形でもできる練りやすいものでした。しかし彼は、私の息子は良くないポッター投稿でした。遊び尽くした後にそのまま放置してしまいました。それをさらに放置してしまった親の責任はもっと大きいんですけども、翌日至る所に細切れになった粘土が散らばっていました。そして少し粘土が硬くなっていました。歩くたびにもう足の裏にもう粘土がついて、時に痛い思いをして、もうストレスになりました。これはダメだなと思って、私は押し入れに今粘土、この道具を隠しています。息子が大好きで探すのでもう隠しています。今日神様はどのような投稿でしょうか。私たちを作り変えた後に、いじった後に放置してそのままにしてしまうような方でしょうか。このエレミアの18章の4節では、神様は何度も作り直してくださるというふうに書かれています。別の英語の表現を読むと、良くないところ、あるところを作り直すという表現で書かれています。そして自分の気に入った形に作り変える、これいろんな言語で読むと、まあ、これ書いてある表現を読むとベスト、神様にとってベストな形、グッドな形、神様が望むような形に作り変えるという表現です。今日私たちの神様は私たちのベストバージョンを唯一ご存知です。私たちがどんな形にもなれることを教えてくれます。今日私たちですら見えない、知らないベストな形が神様にあります。使徒ペトロ、弟子たちがそうだったよ。今日私たちの地上の人生には痛い、苦しい、そういった経験が、望んでない状況があります。思いがけないこと、なんでこれが起きるんだと思うことがあります。その時に私たちは神様を、投稿を疑いたくなります。この投稿は本当に大丈夫なのか、信じ続けていいのか、この方は私のベストな計画を本当にご存知なのか、そこに導いてくれるのか、そういった不安、恐れを感じます。そして自分に頼って生きようとしていなくても、自分にできると思っていなくても、私たちはその恐れ、疑いから自分で何とかしようとしてしまいます。そしていつの間にか自分自身の人生を自分が投稿になって練ろうとしてしまいます。時に親として自分の子供に良い投稿となることは難しいです。自分はいいとで思っていても相手を傷つけてしまうことがあるからです。そして私たちは 罪人であり失敗をするものだからです。しかし神様は今日決して失敗しない方です。神様は完璧で罪がない最高の作り手です。今日私たちを今日一人一人を丁寧に作ってくださった方です。私たちのベストな人生とその道筋を理解して私たちをこねてくださる方です。今日そんな方が I will make you と言ってくれています。人生を振り返るとそのような神様に作り変えてもらった経験が皆さんあるのではないでしょうか。聖書勉強しているとき、もしくはバプテスマを受けてからも何度も何度も神様に自分の力じゃできない経験をしたことがあると思います。ぜひ時間をとって神様がどれほど私たちの人生を私たちの人格を作り変えてくださってきたかをぜひ思い起こしましょう。そして同時に今日神様が完璧な投稿であるなら今その力をその働きを感じているでしょうか。変わりたいのになかなか変えられない、そのような思いがありませんか。私は過去数年間そのような思いと葛藤して神様と戦ってきています。その戦いの中で大事なことは神様が投稿であり私は粘土であることを知ることです。そしてそのそれぞれの性質、求められているものをしっかりと理解することが大切でした。今日私たちは粘土として神様が望む形になるかどうかは粘土が柔らかいかどうかにかかっています。今日どんなに神様がどんなに素晴らしい投稿だったとしても粘土が硬すぎたら神様が望むいい形にすることは難しいです。もしくは神様にそうされるときにものすごい大きな痛み苦しみを味わいます。今日私たちは信仰側にあふれたでも柔らかい粘土になりたいです。粘土として良い投稿を信じて人生を委ねる粘土に今日変えられていきたいです。粘土には何が必要でしょうか。自分の努力や頑張りに頼ることから本当の意味で神様投稿に委ねるには何が必要でしょうか。私は2つあるかなと思いました。一つは捨てることです。自分が積み上げてきたもの、自分の人生で身につけてきたもの、自分が慣れ親しんだものを一旦捨てることです。そしてもう一つは恐れや疑いを捨てて神様である投稿を本当の意味で信頼することです。弟子人生が長くなればなるほど実は粘土として私は硬くなりやすい誘惑を感じています。それはなぜなら生きてきた中で自分なりのやり方、決まってきた考え方ができてしまうからです。それ以上にそれを捨てること、手放すことは本当に難しいです。特に私たちは自分が見ているもの、聞いているもの、感じているものが正しい、合っていると思いやすいからです。同時に私たちは神様を信じきれないとき、疑うとき、自分に頼ります。頼った結果ますます大丈夫なのか不安になります。そして身につけてきたものを捨てるときは恐れを感じます。今まで積み重ねてきたものがなくなるんじゃないか、自分の過去が否定されるんじゃないか、どうなるか分からない怖さ、居心地の悪さ、 それらのリスクを考えると本当はこうなりたいけど、もうこのままでここにとどまっている方が居心地がよくなってしまいます。今日神様の粘土として神様に作り変えていただくのを妨げているものはありますか。振り返ると、私は大学生で神様を知って、そこから神様に作り変えられ続けてきたことを神様に感謝しています。そして今も神様の粘土として作り変えられ続けている最中です。最近は私自身が神様に投稿に対して歪んだ見方、歪んだ像、イメージを持っていることによって自分自身が粘土を固くしてしまっていたことに気がつきました。その固さが神様に柔らかくされること、用いられることを妨げていました。私は神様のビジョンに向かおうとすればするほど自分に頼って自分の力に力が入るのを感じています。どういう罪、考え方がその中にあるのかを祈って考えました。助けをもらいました。その中で私が気づいたことは、私は神様がこのビジョンを成し遂げてくださる方であることは信じている。でもそこに至るまでのそのプロセスを神様が導いてくれると信じていない不信仰でした。どこかで神様が上から、そこに至るまではあなたが何とか頑張りなさい、そこに行けるかどうかはあなたの信仰次第ですと言われているように感じました。だから自分で学んだり、いろいろやってみたりして、そこに向かおうと必死にしていました。自分の人生、スポーツ、勉強の面を考えると、私はそのように目標を決めて、それに対して戦略を考えて、それを着実に遂行していくのを好んでいました。それが私自身が身につけてきたやり方です。そして今は弟子人生にはその身につけてきたものが全く通じない、その現実に直面しています。同じやり方で神様が示すこの道筋を信じて共に歩むのではなくて、自分で何とか見出そうとしていました。それらをプロセスしながら、私は自分の父を思い出しました。私の父は私のことを本当に信じてくれた人でした。あ、今も生きてますこうならできる、こうならこうなれるというメッセージを私はいつも感じてきていました。私の多くのいい面は父から与えられたものです。そしてそのやりたいことに対してのサポート、支援は惜しみなくしてくれました。感謝しています。しかしその目標に行くまでの最中で、私の話を聞いてくれたり相談したり気にかけてもらうことは私の記憶にあまりありません。同時に私にもそのようなことを父に相談する話す習慣文化はありませんでした。振り返ると、本当はそこに至るまでのプロセスで気にかけてほしかった、聞いてほしかった、相談してほしかった、相談したかった、もっと一緒に歩んでほしかったんだと思います。そして同じように、今日天の神様、天の素晴らしい神様、作り手も私はそのように歪んで見てしまっています。なので日々のやり取りの中でつながりが薄かったり、神様に祈りきれてない、頼りきれてないところを感じていました。情緒的な一緒にいるというつながりが感じきれていませんでした。私は自分で何とかする、自分で見出すという、自分を偶像する罪がいかに根深いかを実感します。そしてそれによって粘土として固くなって、誰が人生の投稿であるかを見失わせてしまいます。 不思議なのは自分に頼りながら心の奥底では大丈夫かな、これでいいのかなと不安になっている自分がいることです。そしてますます自分の力に頼っていました。自分に頼る硬い、カチカチに硬い粘土がこのように完成されました。私にとってこれは大きな気づきで、点と点がこうちょっとつながったような感覚でした。私は改めて本当に毎日しがみついて肩に力が入っていたなというふうに思います。少し肩の荷が折れたような気持ちになります。今は神様がこれを成し遂げてくれる、その大きな信仰を持ちながら、でもそのプロセスまで神様は私と一緒に歩んでくれる、その神様を今見て信仰を持っています。今日神様は私に一緒に歩むよ、聞いてあげるよ、相談していいよと言ってくださる天のお父さんです。だから神様が道を作ってくださるから私は見えなくても今日大丈夫です。今日私が自分に頼る必要はなくなりました。イエスに頼りながら、イエスと一緒にそれを歩んでいけばいいんだと感じました。イエスは使徒ペテロとも3年間毎日一緒に行って関係性を持ちながら導いてくださったように、今神様は私を I will make you と言ってくださっています。これは私にとっての新しい信仰、そしてこれからもプロセスしていく新しい旅路の始まりです。今日教会姉妹の皆さん、今日神様はあなたをどの面で作り変えようとしてくださっていますか。今日あなたにとって神様はどのような投稿でしょうか。その投稿はどこか歪んでいるでしょうか。今神様が自分が積み上げてきたもの、身につけてきたものを捨てるように呼んでいることはありますか。疑うのではなくて、私に信頼しなさいと呼びかけているものは人生でありますか。今この瞬間もイエスは私たち一人一人を作り変えてくださっています。もしかするとそのプロセスは逃れられない難しいものかもしれません。そして時にそれは日々の中の小さな小さな気づきかもしれません。神様は私たちにとってベストなタイミングでベストな方法でその機会を与えてくださいます。なぜなら神様は私たち一人一人に個人的にそれを呼びかけてくださっているからです。ヨハネの福音書1章42節、そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を、シモンペテロを見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ岩という意味と呼ぶことにすると言われた。イエスの呼びかけは個人的でした。イエスはペテロの名前を呼んで呼びかけました。群衆がいる中で呼んだんじゃなくて、本人を見ないで私についてきなさい呼んだんじゃなくて、ペテロはイエスはペテロを見つめて、ペテロを見つめて呼びかけました。これはどれほど個人的な呼びかけでしょうか。ここから作り変えられることは個人的なプロセスであることが分かります。そして同時にここから私たちは人と比較しなくていいことが分かります。一人一人にベストな形、そのプロセスがあるからです。そして神様にとって一人一人が名前を呼ぶほどに 大切な存在であることが分かります。今日神様は投稿として一人一人を優しい手で、時に厳しい手で、こねこねこねこね作り変えてくださっています。その信じて神様に委ねることが、私たちが粘土として柔らかくできる唯一のことです。アメン。 I will make you。 今日この神様に、イエスに従った先にその約束があります。神様は最高の投稿です。決して失敗しない方が、今日私たちの人生を一瞬一瞬作り変えてくださっています。目に見えることを変えるのではなくて、目に見えない私たち自身を神様に作り変え続けていきましょう。神様が、その力が私たちのうちに働くとき、私たちを通して神様の力がより全日本で働くことを心から信じています。そのような年度に共に作り変えられていきましょう。聖経以上になります。ありがとうございました。